皆さんこんにちは。福音社は皆さんの存在で成り立っています。ありがとうございます。ユースラッシュのね、皆さんの活動に関しては、毎日 Facebook とかインスタで、見させていただきました。もう本当にですね、もう神様は、このユースラッシュを通して、この日本の地において、本当に奇跡を起こしてくださってるんだ。そのように感じて、その皆さんがこう訪問している姿を見るたびにですね、何かこう目頭が熱くなるような、そういう思いでした。で、皆さんは気づいてないかもしれませんけれども、もう皆さんの存在そのものが神様の奇跡なんですよね。そういった意味で今日ですね、皆さんと、こうして顔と顔を合わせて、この集会を持てることを心から、感謝しています。2015年ダニエル福田が日本に上陸してきました。ゴジラのようにですね。で、その時ですね、私、伝道局にいたんですけれども、ダン君といろんな話をしました。そして、アメリカのユースラッシュのね、活動の報告をいろいろその時初めて聞いたんです。そして、日本における、ユースラッシュの可能性について、いろいろディスカッションを、したわけなんですけれども、ユースラッシュのコンセプトを聞きながらですね、非常にこう、興味深いなって感じたのが、この青年の訓練の方法。なんですね。で、こう話しながらですね、あ、これってなんか自分もやったことあるぞっていう思いになったんですね。で、それは何かっていうと、私はですね、このセブンス・アドベンチストっていう教会に来る前に、統一教会っていうですね、カルト宗教っていうか、キリスト教系の、まあ、異端と言われるカルト宗教にですね、大学時代3年間足を突っ込んでしまっていたということがあったわけなんですね。多分皆さん統一教会って言っても分かんないかもしれないですね。聞いたことのない人いますか？統一教会。あ、知ってる？知ってます。統一教会知ってる人。あ、結構いるんですね。はい。当時ですね、親任せ原理運動とか、霊感商法とか、合同結婚式。ということで、世間を騒がせた宗教団体なんですね。で、教祖は韓国人の文鮮明っていう人なんですけれども、数年前にもうすでに亡くなっています。で、ちょうどですね、1992年ですからもう何年前ですかね、その頃テレビをつけるとですね、もう必ずと言っていいぐらい統一教会のニュースが流れてたんです。それはですね、ちょうどその時韓国の、オリンピックスタジアムっていうところで、3万組のカップルがですね、文鮮明を教祖にし、あ、指揮者として合同結婚式を挙げたんですね。で、そこに、桜田淳子さんとかですね、いう、これは皆さんわからないと思いますけど、当時のスーパーアイドルだった人がね、参加したんです。で、私も統一教会辞めてなかったら、その合同結婚式に出る予定だったんですね。もう準備もしていました。ですから、もしかしたら、私は今頃、統一教会を辞めてなかったら、桜田淳子さんと、ちょっとその先は家族も いますので言えませんけれども、はい。まあ、そういう経験をしてたんですね。で、この統一教会もユースラッシュと同じように、訪問販売活動をやります。で、これはですね、皆さんのように純粋な伝道ではなくて、統一教会の活動のための資金を稼ぐ、そのためのね、経済活動だったんですね。まあ、統一教会はもう、訪問伝道は毎日やるんですけれども、大学生はですね、夏休みの40日間、冬休みの2週間、そして春休みの1ヶ月間、もう全部ですね、これ訪問活動に費やすわけなんですね。で、ちょっとその時の話、ちょっとだけしたいと思うんですけれども、5、6人ずつぐらいのチームを作って、キャラバンを改造してですね、そのキャラバンに乗り込んで、全国をこう回りながら、物を売り歩くわけなんですね。で、私がその時売ってたのはですね、冷蔵庫の脱臭シートとか、 ハンカチとブラシのセットとか、黒炭の箸としゃもじのセットとかですね、化学雑巾とか、まあ、原価500円のものを、原価500円のものを2000円で売ってたんですね。で、ボランティアで、使えますから、と言いながら、全部統一教会の、本部に活動資金として送っていたわけなんです。で、例えば、一夏でですね、私ちょっと計算してみたんですけども、大学生だけで、多分、10億円ぐらいのお金がこの日本から吸い上げられて韓国に送られていたはずです。はい。まあ、それぐらいの、活動をしていたんですね。で、皆さんユースラッシュの間どこで寝ました？教会で。ね、寝袋で本当大変だったと思いますけど、でもまだ恵まれてます。私は公園で寝てました。段ボールを敷いてですね、公園で、寝るような生活なんですね。で、朝6時から1軒目を訪問を始めます。で、夜、9時まで続けるんですね。で、ユースラッシュって走るんですよね。で、統一教会ももう全力疾走っていうのが、義務付けられていました。で、皆さん今 LINE でこうね、報告するって聞きました。あ、すごいなと思ったんですけど、統一教会はですね、2時間ごとに、まあ、当時、スマホとかなかったですから、10円玉いっぱい持ってですね、公衆電話で本部にですね、電話をするんですね。はい。で、今、例えば、2万円売れたら2キロですとかですね、報告するわけです。で、なかなか売れない時とかですね、売れません、御言葉くださいとか言ったらですね、わかった、御言葉読むよとか言いながら、文鮮明の言葉がバーってこう聞こえてくるんですね。はい。そんな感じでしたね。で、もう全然売れないとですね、花田圭っていうんですね。兄って書いて。花田圭、もう、ちょっとこれ一点突破しないといけないから、5件歌ってきてとか言われるんですね。で、その命令が出たらもう歌わないといけないんです。で、ピンポーンってして、出てくるでしょ。で、学生のボランティアで回ってます、歌わせていただきますとか言いながらですね、さらば地球よとかですね、もう宇宙戦艦ヤマトばっかりこう歌ってましたね。もう出てきた人もキョトンとして、何この人みたいな感じでした。で、ちょっと失敗したのがですね、ちょっと変えてみようと思ってふるさとを歌ったんですね。うーさぎおいしいって、それ失敗しました。もう極限状態の中でやってますから、もう本当に張り詰めてるんですね。で、この悲しいメロディーが流れてきたら、なんか自分が悲しくなってきてですね、自分で歌いながら自分で泣き出しちゃって。なんか突然入ってきて歌い出して勝手に泣き出して、この人は何なんだって思われるような、まあそういうちょっと無茶苦茶なですね、訪問伝道をしてたことを、思い出します。でも一番良かったのはですね、夜集まってきて、そして、仲間でですね、今日会った一日いろんなことをこう、まあそこでも明かし会っていうことを言ってたんですけれども、本当にこうやっぱり仲間がいるっていうのは励まされることですね。で、その時ですね、私たちは、正しいことだと思って、一生懸命やっていたわけですけれども、でもその統一教会の青年たちがやっているのは、もう明らかにこれ詐欺行為なんですね。違法活動でした。で、私はその自分のやっていた過ちに、気づかされて、本当に悔い改めをして、清算をしました。そしてイエス様に出会って、そのすべての罪を、許して、いただいて、今この教会に来てるんですけれども、まあダン君と話しながらですね、その時のことを、思い出したわけなんです。でも皆さんがやっていることは統一教会とは全く違います。違法な経済活動ではなくて、正しい信仰に基づいた、ね、永遠の福音を述べ伝えていく、その三天使の使命を皆さん果たしているんですよね。最初に皆さんの活動を見て、ちょっとこう涙が出るようだっていう話をしましたけれども、だとしたら、天のお父さんである神様が、皆さんがこの地上で、しかも伝道が難しいって言われている日本で、三天使のメッセージを伝えている、その姿を見たら、天のお父さんはどんなに感動しておられるだろうか。もう本当に神様涙を流して皆さんのことを見ておられるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、まあダン君と話しながら、異端 っていうね、統一教会でもあれだけの働きをしてるんだから SDA でもなんとかできないものかななんていう話をしてたんですけども、神様はですね、ダン君を日本に送ってくださって、そしてそこからこうしてミッションスピリットを持った青年たちが集められている、このことを本当に、感謝したいと思います。皆さん覚えてください、ユースラッシュは最高のですね、信仰の訓練です。辛いこともいろいろあると思いますけれども、それ以上の祝福をつかんで、主の器として成長していっていただきたいな、そのように思っています。今日はですね、この御霊によって歩き出さいというテーマで、ちょっと聖書を開きながら、ご一緒にですね、信仰について学んでいきたいと思います。皆さんはですね、自分自身の罪の問題で葛藤を覚えたことはないでしょうか。あ、自分って罪人だったんだって気づかされたことたくさんあると思います。聖書をたくさん読んでいるんだけれども、いろんな聖書の話も長い間聞いてきたんだけれども、そして祈りも熱心に続けてきたんだけど、どうして自分はやめたいと思っている悪い習慣を繰り返し続けてしまうんだろうか、どうして自分は罪に勝利できないんだろうかって自分の弱さと向き合ったことってないですか。どうですかね。私そういうことが結構たくさんあったんですね。で、パウロはこう言いました。あ、今日皆さんたくさん聖書を開きます。聖句はですね、全部こちらのスクリーンの方に用意してますので、箇所だけメモしてもらえれば、あとですね、その聖書の箇所を振り返れば今日の話復習することができると思うので、ちょっとメモを取りながらでも聞いてほしいと思うんですけれども、ガラテヤの5章16節、はい、ガラテヤの5の16。じゃあ高橋君、これちょっと大きな声で読んでもらっていいですか。
高橋
が
書きます。
あ、このこちらの中の CM みたいな、はい、
私は命ずる御霊によって歩きなさい、そうすれば決して肉の欲を満たすことはない。
はい、ありがとうございます。ちょっと遅かったですね。はい、私は命じるって、これ聖書が命じていることなので、これ命令なんです。どういう命令かというと、聖霊に満たされて歩みなさいということなんです。聖霊に満たされたい人だけ満たされて歩んだらいいよとかですね、そういうオプションではないんです。満たされて聖霊によって歩みなさいという、これはですね、すべてのクリスチャンに与えられた命令なんですね。御霊によって歩く。自分の思いによって行動するんではなくて、自分の経験によって行動するんじゃなくて、自分の本能によって行動するんじゃないんだ。もうそうでなければあなたは肉の欲に負けてしまいますよっていうんですね。聖霊によって歩く必要がある。で、そのためにはですね、私たちは聖霊とどうやって交わりを持ち、御言葉を通してどうやって神様からの導きをもらったらいいかっていうですね、信仰の訓練が必要なんです。で、最初に統一教会に入ったっていう話をしましたけれども、私はですね、統一教会をなぜ辞めたかっていうと、この聖書こそが神の言葉であるということを信じたからなんです。で、私はですね、統一教会を辞めたのはいいんですけれども、もうボロボロに心が傷ついていました。で、この先本当にこの聖書が示しているイエス・キリストが神であるのかどうかっていうことを突き止めない限り、自分はこの先生きていけないと思ったんですね。で、それで私は、大滝の、神学科に、入りました。で、牧師になるつもりはなかったので、2年コースに入ったんですね。でも統一教会の後遺症っていうんでしょうか、傷がもうたくさんあってですね、なかなか信じるっていうことにいけなかったんですね。で、2年間 神学科でもバプテスマを受けることができなかったんですけれども、神学科2年の終わりになって、ようやく、バプテスマを受けてアドベンチストになりました。でその後ですね、キリスト新聞社っていう新聞社で、記者として働くようになりました。で私はもともと新聞記者になりたいなと思ったところがあったので、まあ、ちょっと一般紙ではなくて業界紙なので特殊な会社ではあったんですけれども、本当に嬉しかったんですね。一生懸命仕事をするようになりました。で土曜日はアドベンチストの教会にはちゃんと行っていたんですけれども、だんだんですね、仕事に夢中になるにつれて、この世の価値観の中で自分は生きていくようになってしまったんですね。で、神中心ではなくて、自分中心の何かこう、罪の中にある自分自身の姿を見せられて、本当に苦しみました。自分はバプテスマを受けて救われたはずなのに、何なんだこれはって、もしかしたら自分はあの時水の中に入ったんだけれども救われてなかったんじゃないだろうかって、そのようなあ、なんていうんですかね、迷いの中に入ってしまうように、なったんですね。でその葛藤の中でどうしたかっていうと、真理をもう一回求めるために教会をはしごし出したんですね。で当時東京の北区っていうところに住んでたんですけれども、東京都内はねたくさんアドベンチスト教会ありますから、土曜日の旅ごとに違うアドベンチスト教会に出席をしました。でいろんな礼拝に参加するとね刺激を受けることができるんじゃないかなと思ったんです。でもそれでも自分がなんか満たされない思いがずっとありました。変えられない思いがずっとあったんです。でそのうちにですね、私土曜日だけではなくて日曜日の教会にも足を運ぶようになったんです。で当時ですね、非常にこう、注目をされている教会がこの関東にいくつかありました。で私はですね、あの有名な牧師のメッセージを聞いたら、ね、あの素敵な賛美の雰囲気の中に入ったら、あの礼拝の中で主に触れられたら、きっと自分は変わるかもしれない、そう思ってですね、他の教会に行き始めたわけなんです。で朝7時から、礼拝をやってるところがあるんですね。私都内から、特急に乗ってですね、朝7時の礼拝、神奈川でやってるところで、礼拝を出てたんです。そして朝7時の礼拝が終わったら、今度は、北上してですね、高円寺で10時半からやっている礼拝に出たんですね。でそれが終わったらさらに北上してですね、埼玉浦和で午後4時からやっている礼拝に出席をしました。日曜日ごとに私3つの教会をですね、礼拝をする。土曜日はアドベンチストの礼拝に出席する。もうそういう生活をずっと、続けていたんですね。でもそれでも自分は変わらなかったんです。で今も覚えてますけども、ゴールデンウィークのですね、4月の終わりのある休日、私はアパートの中でもう涙を流して祈ったんですね。もう神様、もうこんな自分はもう嫌ですって、もう助けてくださいって、私を作り変えてくださいって、もう本当に涙と鼻水でですね、本当苦いんですよね。苦々しさ、苦々しさを感じながら祈ったことを覚えています。で、まあそういう葛藤の中で、私がですね、もう本当に、これだって感じさせられたのが、聖霊のバプテスマという経験なんですね。ちょっと聖書を次、聖句見たいと思いますけれども、マルコの14章の3節、次の高橋君よろしくお願いします。
イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家に行って食事の席についておられた時、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。
はい、これ皆さん何度も読んできた箇所だと思います。マグダラのマリアが十字架を前にしたイエス様にですね、ナルドの香油をこう注ぎかける、そういう、場面なんですけれども、この時のことをちょっとイメージしていただきたいんですが、マリアがこの時イエス様に香油を注ぐ前にしなければならないことがありました。 しなければならないこと、何ですかね。それは何かっていうと、今赤字で書きましたけども、それを壊しって、石膏の壺を壊さなければならなかったんです。で、このナルドの紅葉はですね、この石膏の壺の中に、入っていました。分厚いですね、石膏の器の中に閉じ込められていたわけです。でも、この中に入っているナルドの香油がどんなに高価で純粋な素敵な香りを放つ香油であったとしても、それが石膏の壺に入っている限り、周りの人たちはその香りを嗅ぐことはできないんです。その香りを周りの人たちが嗅ぐためには、その石膏の壺が割られなければならなかったということを言うわけですね。で、皆さん、この、石膏の壺の中に入っていたもの、それは何かというと、今赤字で示しましたけれども、純粋で非常に高価なナルドの香油が入っていたんです。聖書はいろんな言葉がですね、象徴として使われることがあるんですけれども、油という言葉は何の象徴として使われることがありますかね。油、どうぞ多分口が今正解を言ってたと思いますはい、聖霊、はい、聖霊を表すときにこの油という言葉が使われるんですね。しかも純粋で非常に高価な油です。つまり私たちはですね、祈りを通して神様と深く交わるときに、私たちの内側から香油、つまり聖霊が溢れ出るようになるということなんです。では皆さん、この油が入っていた石膏の壺は何を表すんでしょうか。油は聖霊を表すって今お話ししました。じゃあこの石膏の壺は何でしょうね。次の聖句、ちょっとマイクずっと回してもらっていいですかね。はい、お願いします。あ、いいですよ。第2コリントの 4-7。
ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。
はい、この器、これはですね、土の器である私たち自身のことを表しているんです。で、もっと言えば私たちの自我って言っていいと思います。私たちはイエス・キリストを信じて受け入れるときに聖霊が与えられます。皆さん、バプテスマを受けていらっしゃる方、ちょっと手を挙げてください。バプテスマを受けている人、はい、結構ほとんどいらっしゃいますね。はい、で、その中で、聖霊を持っていらっしゃる方、手を挙げてください。聖霊を はい、皆さん自信持っていいですよはい、こう恥ずかしそうに何人か手が上がりますけど、皆さん、これは、はっきり確認しておいていただきたいんですけれども、イエスによらなければ、聖霊によらなければ、イエスを主として告白することはできないって書いてあるでしょ？ということは、イエス・キリストを信じます、救い主として信じますって告白をして、バプテスマを受けた皆さんは、すでに聖霊が与えられているんです。はい。もう一回聞きますね。バプテスマを受けられた方、ちょっと手を挙げてください。はい。ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、その中で、聖霊を持っておられる方、手を挙げてください。はい、よかった。これはもう、聖書が言っていることなので、皆さん、これは信じてください。はい。でも、問題はですね、せっかく聖霊が与えられているのに、さっき言った聖霊が内側から溢れる経験を、もしかしたらしたことがないのかもしれない。で、私がその教会のはしごをずっとしてたその理由はまさにそうなんです。その溢れ出る経験っていうのがなかったんです。で、なぜかっていうと、この油を収めていた石膏の壺、はい、自我っていう壺がですね、 私の中の精霊が溢れ出るのを留めていたわけです。だからこの自我っていう石膏の壺は砕かれなければならないんです。もしそれが砕かれるならば、皆さんの内側にすでに与えられている精霊が内側から溢れ出るようになるんですね。で、これと同じ場面がですね、ヨハネの12章に書かれています。ちょっと次いいですか。はい。
その時家は香油の香りでいっぱいになった。
はい、ありがとうございます。もう私これ大好きな、本当に好きで好きでしょうがない聖書の言葉なんですけど、その時っていうのはマリアが石膏の壺を割った時、家は香油の香りでいっぱいになった。つまり壺が割られるや否や、砕かれるや否や、その部屋にいた人たちはみんな香油の素敵な香りを嗅ぐことができるようになったということなんです。壺が割られると香油が溢れる。実はこれがですね、神様が皆さん一人一人の人生に期待しておられる、計画しておられる変化であるということなんです。で、ホワイト夫人はですね、この経験を日ごとのバプテスマ、日ごとの聖霊のバプテスマという表現を使っておられます。はい、今日バプテスマ式があったんですよね。ここですかね、バプテスマ層。はい、で皆さんバプテスマを受けられた時に、どうなりましたかね。水の中に完全に浸かりましたよね。でこのバプテスマっていう言葉はギリシャ語のですね、バプティゾーという単語から来ています。でこれはもともと何かこう海の中に沈没してしまった船を表す時に使う言葉と関連しているということなんですけど、何か液体の中に完全にとっぷりとつける、はい、こういう意味なんですね。ですから皆さん水のバプテスマを受けた時、水の中に完全に浸かりましたよね。はい、ということは聖霊のバプテスマっていうのは聖霊の中に皆さんが完全に浸される、そういう経験を表しているわけです。でこの聖霊のバプテスマをイメージするためにですね、ちょっとこの脳の洪水、ちょっとイラストで出しましたけれども、脳の洪水の時のことを思い浮かべていただきたいと思うんですね。で、あの大洪水が起こった時、地球はどうなりましたかね。完全に水の中につけられましたよね。地球全体が水のバプテスマを受けたような状態になったわけです。じゃあ皆さん、次の質問ですけど、この時地球全体を覆い尽くすような水はどこから来ましたかね。どこから、どこからはい、そうですね、上から降ってきました。雨となって、降ってきましたよね。でも聖書を読んでいくと、あるいは証しの海を読んでいくと、それだけではないっていうことがわかります。創世記の7章の11節と12節、次ちょっと読んでもらっていいですか。
それはノアの600歳の2月17日であって、その日に大いなるうちの源はことごとく破れ、天の窓が開けて、雨は40日40日に降り注いだ。
はい、大いなる淵の源はことごとく破れって書かれているわけです。上から雨となって降ってきましたけれども、これちょっとノアの箱舟の前、映画があった時の一場面をちょっと撮ってきたんですけども、地中からこのようにブワーッとこう地下水が溢れ出てきたんですね。で、これ人類の曙を見ると、この時のことがはっきりと書かれています。つまり、ノアの洪水が起こった時、天から降ってくる雨、そして内側から溢れ出る地下水によって、この地球全体が水の中に覆われてしまった。水のバプテスマを受けたような状態になったわけです。で、聖霊のバプテスマも イメージとしてはこれと同じです。で、使徒行伝の、記録を見るとですね、聖霊が人たちに与えられたその時のことが、9箇所あるいは10箇所ぐらい書かれています。で、ぜひですね、皆さんそこをチェックしてほしいなと思うんですけれども、どういう表現が使われているかというと、聖霊が下ってきてとか、聖霊が注がれてとか、聖霊が、降ってきて注がれてきてね、そういうあの表現、全部上から下に降りてくる、下ってくる、雨のイメージとして、書かれているわけです、先の雨、後の雨として降ってくる。でももう一つ、祈りを通して私たちの自我が砕かれていくときに、すでに皆さんに与えられている、うちに与えられている聖霊が内側から溢れ出るようになるというんですね。で、イエス様はこういうふうにおっしゃいました。次の聖句いいですか。ヨハネの4の14です。
しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。
はい、永遠の命に至る水、これは聖霊です。そしてその泉はどこにあるかって、皆さんの内側にすでにあるんですね。で、私はそれに気づかなかったんです。私はあの立派な牧師のところに行けば、あの人に祈ってもらったらこの聖霊をいただけるんじゃないかって勘違いしてたことがあった。でもすでに救われた自分自身はにはこの聖霊が与えられている。あ、聖霊の泉は実はあそこにあるんじゃなくて、こっちにあるんじゃなくて、自分の中にあるんだっていうことに気づいたんです。もう嬉しかったですね。でも自分の泉を見たときにですね、その井戸を見たときに、その井戸の中にたくさん石ころとかゴミとか、そういったものが、つまり罪が投げ込まれていて、せっかく聖霊が湧き上がろうとするのにそれをとどめてしまっていた。だからこの石膏の壺は砕かれなければならないんだというんです。これはつまり私たちにとって悔い改めるということを、表しているんですね。で、もう一つの聖句、これも読んでいただけますか。
私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。
はい、ひとたび祈りによって自我が砕かれて、私たちの内側から聖霊が溢れ出るようになると、これがですね、今度はキリストの香りとなって周りに放たれるようになるんです。ナルドのこういうの話をしましたけれども、石膏の壺が割られると、その部屋にいる人たちはみんな香油の香りを嗅ぐことができたと同じように、私たちの自我が砕かれたら、皆さんの周りにいる人たちは皆さんを通してキリストの香りを嗅ぐことができるようになるんですね。で、かつてインドに派遣された宣教師がいました。で、彼はですね、宗教も言葉も文化も違うインドの人たちにどうやって福音を伝えていったらいいかわからなかったっていうんです。で、それでですね、当時、たまたま、南アフリカからこのインドに来ていたこの人、わかりますか。そう、ガンジーのところに行ってアドバイスを求めたそうです。どうやったら私たちはこの国の人たちに福音を伝えることができるようになりますか。で、その時にガンジーが言った言葉はですね、こういうことだったんですね。残念ながらあなたがこの国でできることは何一つありません、言われた。でもその後にこう言われたんですね、ただあなたはあの花のようであってください。その部屋にですね、生けられていたその花を指さして、ただあなたはあの花のようであってくださいって言われた。つまり花っていうのはどうですか、動くことはできないですよね。連動することもできません。でもその花が咲いている限り、花が生きている限り、そ その周りにいる人たちは皆その花のかぐわしい香りを嗅ぐことができるというわけなんですね。はい、今期私たち安息日学校でヨハネの黙示録を学んできました。で、最初のところに7つの教会に当てられた手紙がありましたよね。最初の教会は何でしたっけ。はい、エペソ次の教会がスミルナの教会で、このスミルナっていう言葉、これ調べたら面白かったんですけれども、これはですね、ミルラっていう言葉から来ているそうです。ミルラっていうのは、これはあの、もつ薬、あのイエス様がお生まれになった時に、東の博士たちが黄金乳香もつ薬を、捧げましたよね。で、その、もつ薬、これがミルラなんです。で、この香料っていうのはですね、何か潰す、押し潰すと初めてこの素敵な香りが放たれるようになるそうなんです。つまりこのミルラは潰されなければ香りを放つことができない香料なんだそうです。はい、皆さんユースラッシュの中でいろんな辛いことがあると思います。いろいろこう落ち込むこと、へこむこともたくさんあると思うんですけども、でも皆さんが潰されるような経験、これはですね、神様が皆さんの自我を砕くために与えてくださったチャンスなんです。皆さんの内側から聖霊の香りが溢れ出るようになるためのチャンスなんですね。で、もし私たちからですね、聖霊によってキリストの香りが放たれるようになれば、この世の人々は今それを求めるようになるはずです。まなみさん、まなみさん、あなたですなぜだかわからないけど、あなたが一緒にいてくれると平安な気持ちになるんですって言われたらいいですよね。はい、みなみさん、あなたが私の話に耳を傾けてくださると涙が出て止まらないんですって。せいやくん、あなたが持っているものは一体何なんですかって、私にもそれをくださいって求めるようになるんですね。なぜならば、救われたクリスチャンに注がれた聖霊というナルドの香油は、この世の人々がどんなにお金を積んでも、どんなに犠牲を払っても得ることのできないものだからなんですね。キリストの香りを放つあなたの存在は、世の塩と地の塩となります。イエス様おっしゃいました、あなた方は地の塩であるって。はい、皆さん塩なんです。塩の役割っていろいろあると思いますけど、塩を舐めるとどうなりますかね。塩を舐めると、そう、あのしょっぱい、そして喉が渇くようになるんです。つまり塩は喉の渇きを起こさせるんです。地の塩である皆さんがイエス様を知らないこの世の人たちと接するときに、この世の人たちは、皆さんと接したこの世の人たちは、皆さんが持っている霊的な何かを感じて、私もそれが欲しいって霊的な渇きを持つようになるんです。皆さんはそういった意味で地の塩であるということなんですね。これはですね、ちょうど、そうですね、去年の3月に大阪に行った時に、大阪城公園っていうところがあるんですけれども、朝ちょっとウォーキングをしてたらですね、梅園っていうのがありました。梅が、1192本植えてあるんですね。ちょうど満開の時でした。もう本当にですね、私この、梅園を歩いてる時、もう幸せな気持ちになったんですね。で、なぜかっていうと、この園に一歩足を踏み入れた瞬間、あの梅のなんて言うんですか、甘酸っぱいっていうか、あの香りがバーッと漂ってきて、私はもう本当に何かエデンの園にいるようなですね、この園を歩く間、本当にこう幸せな気持ちになったことを覚えています。で、神様は皆さんをですね、エデンの園としてこの地上に置かれたということをぜひ覚えてください。 はい、これ画家の4章16節の言葉、このように書かれてるんですね。ちょっと次読んでもらえますか。
北風よ目覚めよ、南風よ吹け、私の園を吹き抜けて香りを振りまいておくれ。恋しい人がこの園を我が物として、この見事な実を食べてくださるように。
はい、ありがとうございます。この画家っていうのはですね、ただ男女の愛の関係について書いた詩ではなくて、王であるイエス様とそのイエス様に愛されている私たちがどうやって愛の関係を作っていったらいいかっていうことを教えた信仰のための教科書なんですね。はい。で、ここに書いてあります。私の園を吹き抜けて香りを振りまいておくれってありますけど、私の園って何だと思います？これ、皆さんのことなんです。はい。精霊の風が皆さんを通して吹き抜けるときに、皆さんの香りが周りの人たちに放たれるんですね。はい。皆さんを通った風はどんな香りになりますか？どんな香りになりますか？もう私の場合はもうカレー臭しか漂ってこないっていう感じになってきましたけど、でも皆さんを通った風はですね、精霊の香りを、キリストの香りを放つものになるんです。北風南風って書いてありますけど、たとえですね、皆さんに北風のような試練がやってきたとしても、その試練は皆さんのキリストの香りを周りに放つための道具として使われるんです。南風のような順調な時も、皆さんがキリストの香りを放っているならば、皆さんの存在そのものが周りの人たちにキリストの香りを感じさせる、そういう存在になるということをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。で、そのためにどうしたらいいかって、それがですね、聖書の言葉なんです。聖書の言葉、はい。ちょっと次の聖句を読んでいただければと思うんですけれども、はい、次、今マイク、あ、お願いします。
キリストの言葉をあなたのうちに豊かに宿らせなさい。
はい、言葉を、聖書の言葉をあなたの中に宿らせなさいって書いてありますね。皆さんの中で、親がクリスチャン、あるいは家族がクリスチャンっていう方はどれぐらいいらっしゃいますかね。結構ほぼ9割ぐらいかもしれませんね。2世3世あるいは4世ぐらいの人が、たくさんいらっしゃるかもしれません。で、ぜひ覚えておいていただきたいんですけれども、もしかしたらこれまで皆さんはですね、親を通して信仰を学んできたかもしれません。産育の先生の言葉を通して聖書の言葉を学んできたかもしれません。でもこれからはですね、人から聞いた聖書の言葉、まあ、これも大切なんですけども、自分で聖書を開いて、自分で御言葉を食べて、自分でイエス様と出会っていくという経験をしていく必要があるんです。で、そうでなければですね、もう産育を卒業した時が教会を卒業した時ということになってしまうことがあり得るんですね。人から聞いた信仰ではなくて、自分で御言葉を食べて自分で成長していく、こういう信仰を持っていただきたいと思うんですね。で、次の聖句、ちょっとマイク回してもらえます。詩編の1編1節から3節。
悪しき者の計りごとにあいまず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らず、座らぬ人は幸いである。このような人は死の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。
はい、ありがとうございます。今読んでいただいた一番最後、赤字で書きましたけども、そのなすところは皆栄えるって書いてあるんですね。皆さんがすることなすことを皆成功するって、まあ、ある意味すっごいことが書かれているんですね。じゃあ私たちはどのようにしたら こういう成功する人生を送ることができるようになるんでしょうか。で、その特徴がですね、今読んでいただいたところの3節、ちょっと緑の字で書きましたけれども、流れのほとりに植えられた木のような人だって書かれているんですね。つまり流れのほとりに植えられた木のようにいつも潤っている状態、はい、ということなんです。で、さっきもちょっと見ましたけれども、この流れ、水の流れ、水っていうのは精霊を表しています。つまり精霊によっていつも満たされ潤されている人ということなんですね、はい、精霊によっていつも潤されているならば、あなたは必ず成功するというふうに書かれているわけですけども、じゃあそのためにどうしたらいいかっていうと、はい、その一つ前の行ですね、昼も夜もそれを思うって、昼も夜も聖書の言葉をいつも思い巡らして心に宿らせていく、はい、そうするならばあなたは精霊に満たされた状態になりますよ。精霊に満たされた木、つまり流れのほとりに植えられたような木になれる。そうするとあなたがなすことすべて成功するんだっていうですね、聖書の成功法則がここに書かれているんですね。ヨハネ15章にはイエス様の例え話がありますね。有名な、例え話があります、私は、ブドウの木、あなた方はその枝であると。つまり、ブドウがその木につながってないと豊かな実を結ぶことができないのと同じように、あなた方もキリストにつながってなければ豊かな実を結ぶことができないって言われました。で、イエス様こうおっしゃってるんです。その先15章の7節、次ちょっと読んでいただけますか。
あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい、そうすれば与えられるであろう。
はい、ありがとうございます。つまりイエス様とつながっているならば、あなたの祈りは必ず聞かれるようになるとイエス様おっしゃったんです。で、じゃあイエス様といつもつながっているためにはどうするかというと、さっき読んだ詩編の一編の3節にあります、昼も夜もその掟を思う、いつも聖書の言葉を思い巡らせるということが大切なんだって言うんですね。そうですね、飛ばしたいと思いますけれども、エレミアという預言者の話を皆さん読んだことがあると思います。で、このエレミアはですね、預言者として召された時戸惑ったんですね、エレミア1章6節こう書いてあります。その時私は言った、ああ主なる神よ、私はただ若者に過ぎず、どのように語ってよいか知りませんって戸惑ったんです。で、それに対して神様は、こう言われました。1章の7節から8節、次読んでいただけますか。
しかし主は私に言われた、あなたはただ若者に過ぎないと言ってはならない、誰にでもすべて私が使わす人へ行き、あなたに命じることを皆語らなければならない、彼らを恐れてはならない、私があなたと共にいてあなたを救うからであると主は仰せられる。
はい、私が共にいるから大丈夫だ、恐れる必要はないって励まされ、そして具体的に次にどうされたかっていうのが次の9節に書かれています。じゃあ次読んでいただけますか。
そして主は御手を述べて私の口につけ、主は私に言われた、見よ、私の言葉をあなたの口に入れた。
はい、神様ご自身がですね、エレミアの口に手を当てて、その口に御言葉を入れたって書かれてるんです。はい、じゃあそのエレミアはですね、さらにこの口に入れられた聖書の言葉をどうしたかっていうと、15章の16節、次お願いします。
私は御言葉を与えられてそれを食べました、御言葉は私に喜びとなり心の楽しみとなりました。
はい、エレミアはですね、それを食べたって書かれてるんです。皆さんが小さい時にですね、親と一緒にご飯を食べている時にいろいろこうしつけられた言葉があるんじゃないかなと思うんですけど、その中の一つにですね、よく噛んで食べなさいって言われたことないですか。そんな急いで食べない、よく噛んで食べなさい。なんでよく噛みなさいって言われるんですかね。そのご飯、ご飯がどんなに栄養があったとしても、よく噛まずに飲み込んでしまったら、それは残念ながら自分の血となり肉となることはないわけですよね。それはよく食べる必要がある。で、同じように御言葉もただ聞いただけだと、右から左に、耳の右から左にですね、通ってしまって残らないんですね。食べるように何度も何度もそれを自分の中で思い巡らして、自分の心の中に御言葉を留める必要があるって聖書は言ってるんですね。で、そうするときにイエス様が言った言葉、次の言葉ちょっと読んでいただけますか。
あなた方は私が語った言葉によってすでに記憶されている。
はい、実は聖書の言葉を私たちが何度も何度も思い巡らして、その聖書の言葉と一つになるときに、私たちはその聖書の言葉によって清められるようになるっていうんですね。で、私は最初統一教会の話をちょっとしましたけれども、統一教会では伝道とか物売りばっかりしてるんじゃなくてですね、修行みたいなこともたくさんやるんですね。で、断食っていうのもよくやりました。3日間とか、4日間とか、1週間まで断食をやったことがあります。当時からあんまり体型変わってないんですけれども、1週間断食やると7キロ痩せましたね。はい、あ、私もやろうと思った人が3人はい、でも諦めてください。その後1週間でまた7キロ戻りましたけども、まあ、そうやってやってた。それからよく水曜とかって言いますよね。言わないか。冬の一番寒い12月1月2月の、90日間を選んでですね、真夜中の12時になったらすっぱだかになってお風呂に入るんです。そしてジャーって水をバケツに出してですね、それを120杯かぶるんですよ。120杯かぶるするとどうなるかっていうと、もう足の感覚なくなってくるんですね。はい、そしてもう唇も紫になってき、ます。もう大変ですから、もううーっとか言いながらですね、しようとか言いながら祈りながらこうかぶるんですけど、で、不思議なことにそれ終わってタオルにくるまれると、こう体ポカポカしてきますよね。で、その時に感じたことはですね、お、なんか自分ちょっと清くなったような気がするって自分を打ち叩く時に自分をこう清めていくっていうかですね、こういうなんか人間の本質があるみたいなんですけど、私ね、3年間こういう生活を続けました、大学時代。でもふとですね、自分の中から湧き起こってくる自己中心的な思いとか、みだらな思いとか、そういった思いがですね、どんどん自分の中から湧き起こってくる、そういう自分と向き合ったんですね。怖くなりました。こんなに一生懸命自分を打ち叩いて自分が清くなるようにって頑張ってるのに一向に変わらない、そういう自分を見た時に怖くなったんです。今は若いからこんなに無茶もできるけど、もしこういうことをやり続けなければ清められないんだとしたら、こんなに辛い信仰生活はないなって思ったんですね。はい、だから、まあ、ぜひ覚えていただきたいんですけれども、私たち自分で自分を清めることはできないんです。でも、聖書の御言葉はイエス様ご自身ですから、その聖書の御言葉を私たちのうちに留めるときに、昼も夜も思い巡らして留めるときに、私たちはその聖書の言葉によって清くされていくということ。ですから、聖書の言葉、これ本当に大切にしてほしいと思うんですね。はい。そしてさっき読んだ15章16節後半、御言葉は私に喜びとなり、心の楽しみとなりましたって書かれています。はい。御言葉を食べると、喜びになるって。はい。 でも皆さんどうですかね、聖書の言葉を読むんだけどなかなか喜びが湧いてこないっていう場合はないでしょうか。問題は何ですかね、聖書の言葉が悪いんじゃなくて、もし御言葉を読んでも喜びが湧いてこないんだったら、自分の中から喜びが湧いてくるまでその御言葉にとどまり続ける、はい、そういうことが必要だっていうことなんですね。で、エレミアはですね、預言者として神様の言葉を語るように使命が与えられました。でもエレミアはどういう経験をしたかっていうと、福音を述べ伝えていけばいくほどいろんな人から迫害を受けたんです。攻撃を受けたんです。牢屋にも入れられました。でエレミアはもう自分は御言葉を語らないって決心したんです。もう伝道はしないって。そしたら平安のうちに暮らせることもできたかもしれない。ところがこの20章の9節、次ちょっと読んでもらえますか。
私が主のことは重ねて言わない、その上その名によって語ることはしないといえば、主の言葉が私の心にあって燃える火の我が骨の内に閉じ込められているようで、それを抑えるのに疲れ果てて耐えることができません。
はい、実はですね、御言葉は語る前っても口を閉じたんだけれども、何が起こったかっていうと、エレミアは御言葉を食べたって書いてありますよね。昼も夜もずっと思い巡らす、そういう習慣をつけていたんです。なのでエレミアのうちに蓄えられていた聖書の言葉がエレミアの内側からどんどんどんどん湧き起こってきたんです。はい、もう語りたくなってしょうがなくなったんです。いや自分はもう語る前と決めたんだ、もう抑え込もうとするんだけれども、湧き上がってくる御言葉の力の方が強くて、もうそれを抑えるのに疲れましたって。皆さん、これが御言葉の力なんですね。伝道は人から言われてやるものではないのかもしれません。もし皆さんが御言葉を心にいつも蓄え続けていくならば、その御言葉が皆さんの内側から溢れ出てくるようになって、もう人に語らざるを得なくなる、こういう経験に私たち導かれていくということなんですね。で、そのために必要なのはですね、ホワイト夫人は何とおっしゃってるかっていうと、聖書を暗記することなんだ、はい、暗唱聖句が非常に大切なんだっていうことをホワイト夫人はおっしゃっているんですね。で、ちょっと時間がになりましたので、この辺で終わらなきゃいけないかなと思うんですけれども、皆さん、これ福音社から出している御言葉手帳って知ってますか。はい、聖書の言葉がたくさんあるものなんですけど、実は私がこれを作ったその、理由というかですね、背景何があったかというと、ある韓国の女性の証を聞いたことがきっかけだったんです。で、その、韓国の女性もう、60歳ぐらいのおばちゃんなんですけれども、講壇に立って証をしてくださいました。こうおっしゃったんですね。私は韓国で、中学校しか卒業していない、韓国の田舎で農業をしているものですけれども、証をさせていただきます。で、この方はですね、韓国ではこう毎年教団を挙げて暗唱聖句大会っていうのをやってるそうなんですけども、その暗唱聖句大会のチャンピオンになった人だったんですね。で、1500個ぐらい御言葉を覚えていらっしゃるそうなんです。で、その方はですね、実は韓国で出している、こういうですね、暗唱聖句手帳っていうのがあるんです。で、これを使って、御言葉を暗唱していったそうです。で、未信者のご主人がいたそうなんですけど、未信者のご主人を伝道するためにもこの手帳を使ったそうなんですね。どうしたかっていうと、この手帳をご主人に渡して、あなた、私今度暗唱聖句大会に出るから、私が御言葉を覚えているかどうか、チェックしてちょうだいって言って、奥さんがバーって御言葉を語りますよね。で、ご主人はそれを見ながら、あ、お前ここ違うぞとかね、これは何章何節だよって言って、1000個覚えるのを全部付き合ってくださったそうです。で、御言葉には魂を救う力があるって。聖書に書いてあるでしょ。で、その通り御言葉がご主人の心の中に飛び込んできて、そしてこの1000個を覚えた頃にはご主人がですね、自分から俺もイエスキリスト信じるよって言ってバプテスマを受けたそうなんです。 でね、もっとすごいなと思ったのが、この方はですね、もう声が枯れるまで、農作業をしながら、口に声に出して暗唱聖句をするのが本当に楽しみだということなんですけど、エレミアのようにですね、その御言葉をどんどん食べてますから、それが湧き起こってくるそうなんです。で、例えばノンクリスチャンのご近所の、ね、奥さんとこう話しているときに、神様が聖霊によってこの目の前にいる人に語るべき聖書の言葉を示してくださるそうなんです。で、皆さん、よくテレビとか見ると、こう人が喋った言葉がテロップとして出てくるでしょ。あるいは洋画とか見るとこう文字がこう出てきますけど、なんとこの人の頭の中にですね、聖書の言葉がバーッと文字となって現れるそうです。つまり今まで暗唱していた言葉、それを、神様が思い起こさせてくださる。しかも今この人にこの言葉を語れって、その文字自体をバーッと示してくださる。だから私は、その文字を読むだけで伝道してるんですっておっしゃった。はい、皆さん、御言葉を蓄えてくると、私たちのうちにもう御言葉が生きて、御言葉が伝道してくれるようになるんですね。はい、ぜひですね、皆さん、この聖書の言葉を大切にしてほしいと思います。そして聖書の言葉を蓄えれば蓄えるほど、聖霊の導きがだんだん分かるようになってくるんですね。そうですね、もう最後にしたい。昨年の末にですね、ある外国人の青年がうちに、ホームステイをしてくれました。で、この青年はですね、ちょうどどっちだ、この背の高い、このイケメンの彼です。はい。この青年はですね、フランコっていう、キルギスタンっていう国にですね、ホープチャンネル中央アジアっていうところがあるんですけど、そこで働いているアルゼンチン人の青年なんですね。で、まあ日本に旅行がしたいということで来てくれたんですけど、話を聞いてみると、すごいことが分かったんです。実は、このアルゼンチン人のフランコのおばあちゃんはですね、イタリア人なんですね。ちょっとややこしいですね。はい。で、そのおばあちゃんの祖先をたどっていくと、その祖先はなんとワルド派のクリスチャンだった、ワル伝説だったっていうことが分かったんです。皆さん、各時代の大総統を売りましたよね、今回。その各時代の大総統の4章に何が書かれているかっていうと、このワル伝説の人たちのストーリーが書かれてるんです。読んだことあります？皆さん、もし読んだことがなかったら、ぜひですね、この大総統の4章を読んでみてください。はい。で、この人たちはですね、中世カトリックの、ローマカトリックの迫害を逃れて、自分たちの信仰を忠実に守るために、アルプスのですね、山奥とかに隠れながら、伝道を続けていった人なんですね、人たちなんです。なんか大総統で読んでいた、自分の憧れの存在であったワル伝説の人たちの子孫がここにいると思ったら、ちょっと不思議な気持ちになりました。感動しました。もしうちの娘がフランコと結婚してくれたら、ワル伝説の血が鼻だけに入ってくるなとかですね。ちょっとそんな妄想をしてしまったんですけれども。はい。でね、このワル伝説の人たちに何がすごいかっていうと、御言葉の民だったんです。で、聖書をですね、この人たち、書き写して、それをいつも手元に置いて、訪問伝道をして、そして、あ、これだと思う人に、その御言葉を渡していたそうなんです。で、大総統を読んでいくと書いてあるんですけども、彼らのうちの大部分の人たちが、聖書の言葉のほとんどを暗唱できたって書いてあるんです。はい。で、ホワイト人はですね、こう書いてるんですね。もうこれですいません、最後にします。真理の使者はまた旅に出てしまう。で、このワールド派のクリスチャンたちはもう文書伝道しながらですね、とどまらずに、どんどん次から次へと移っていったんです。しかし彼の謙遜な態度、誠実さ、そして真剣で熱意に溢れていたことなどが、たびたび話題となった。もしかすると、彼は天からの御使いだったのではなかろうかと、人々は不信だった。 大抵の場合真理の使者は二度と現れなかった。彼は他の地方へ行ってしまったのか、それとも人知れぬ牢獄の中で苦しんでいるのか、または真理の証を立てたその場所で骨を晒しているのかもしれなかった。しかし彼が後に残していった言葉は滅ぼすことができなかった。それは人々の心の中で働いていた。その祝福された結果は審判の時になって初めて明らかになることであろうって書かれています。で、このワルデン説の人たちと出会った人たちは、もしかしたらあの人たちは天使だったんじゃないだろうかって感じさせたということなんです。はい、皆さんが一軒一軒訪問した時に、訪問したお客さんが後から振り返ったら、あの若い青年はもしかしたら天使だったんじゃないだろうかと思って福音書の本を読んでくれるようになったら、これは本当に素晴らしいと思います。最初に戻りますけど、皆さんはですね、キリストの香りを放つためにこの地上に召された伝道師であるということをぜひ覚えていただきたいと思います。そのためには御言葉を暗唱するようにいつも蓄えておくこと、そのことによって皆さんは聖霊によって御霊によって歩むことができるようになるんです。ぜひですね、これからも、聖書の言葉を大切にしながら、そしてこのミッションスピリットを持ってですね、いろんなところで多くの人々に仕えていっていただきたいと、そのように思います。大変長くなってすいませんでした。最後お祈りをしてですね、終わりたいと思います。天にいらっしゃいます父なる御神様、あなたの素晴らしい皆をあがめて感謝をいたします。神様、ここにあなたが愛してやまない青年たち一人一人がいます。このユースラッシュの働きを通してあなたの御言葉を多くの人々に使えたいとこの期間献身をしてきました。本当に素晴らしい出会いもあったと思います。時には泣きたくなるような厳しい経験をしたこともあったと思います。でも神様、すべてあなたが、それを益としてくださることを信じて感謝をいたします。神様、どうぞこれからもあなたの愛によって一人一人のその自我を打ち砕いてくださり、その自己中心性を打ち砕いてくださり、そしてあなたがすでに一人一人に与えてくださっている聖霊が溢れ出てくるようにお一人お一人を作り変えてください。そして、ここにいる一人一人がどこに行ってもキリストの香りを放つ器として用いられていきますように、世の終わりのワルデンセスとして一人一人が用いられていきますように心よりお願いをいたします。感謝を持って救い主イエスキリストの尊き皆を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。